司会者に1節から11節まで読んでいただきましたが、それはちょっと思い出していただきまして、今日はその上で12節から22節までを共に見てまいります。1節ずつ読みながらお話ししますので、11節までのことを覚えてください。特にこの1節から11節までのこのところは、まあ、最近ずっと祈りの中で、比較的こう心が沈んでいる時のことばっかりなんですけれども、1節から11節もそうですね。本当に心が沈んで浮き上がる理由も術もなくなってしまっていると感じられて、もううめきとしか言いようのない理由をここに挙げています。そして神様に向いている。そして12節から一転していくんです。で、それらからですね、この神に対する期待っていうのがこう湧き出るようにしてこう語られていくわけです。私たちは自分の、まあ、元気な時も元気でない時もそうなんですが、祈れることは幸いなんだなとつくづく思います。この1節から11節のような状態に落ち込むと本当に気力を失いまして、祈ることさえも聖書を開くことさえも嫌になってしまうという、そういう現状が今この詩編の作者の状況。特に多分にです、これはダビデのような調子で書かれていますけれども、この詩編の作者がこれを書いたのはバビロン捕囚になっている時、バビロンに捕虜として奴隷として捕らえられている時、そういう時の様子であります。ちょっと想像してみてください。家族や知人たちが皆死んで、そして自分もこの奴隷として連れて行かれる。で、その地で侮られる、馬鹿にされる、毒づけられるってここに言ってきますね。敵は毒づきますって言うんですから、役として面白い役だなと思うんですが、そういう状況です。本当に悪口の限りを言われ、馬鹿にされていく、そんな中にそれでも生きているわけです。どこに望みがあるんでしょうか。どこにも助けも望みもないという様子をこういうふうに言ってますね。6節と7節で、私は荒野のペリカンのようになり、廃墟のフクロウのようになっています。私は痩せ衰え、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。その様子をこう思い浮かべてみてください。皆さん友達がいないなんてことはないと思いますからね、この様子がなかなか理解しにくいかもしれませんね。でも誰も友達がいない、家族もいない、そういう中に放り込まれている。もう私の周りにいるのは私をあざけを笑う人たちばかり。そんな中で詩編の作者は12節で、しかしってこう翻るわけです。心をこう反転さ、翻すんですか、ひっくり返すわけですよ。見るものが変わってくるんです。で、こんな中でしかしって言えるのはやっぱりクリスチャンだけだと思うんです。しかしってこういうふうに言える。で、このしかしって言った内容はですね、見てみますと、実はそれほど今すぐ解決する問題じゃないんです。なぜかというと、12節で、しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの皆は世々に及びますと言ってるんです。常しえに御座につき、あなたの皆は世々に及びます。ヤウェよ、と言うんですが、それは何かというと、常しえにあなたは御座についている。ということは、私のそばにいないんじゃないか、と思われる。そうですよね。私のそばにいてくださいますって言うんだったら励ましになると思うんですが、この詩編の作者は、あなたは常しえに御座についていらっしゃるっていうんですから、私とかはるかにかけ離れた状態に神様あなたはいらっしゃる。というんです。そしてあなたの皆は、この世々に及ぶって言ってるんです。永遠に続いていく。 いや、私にとって今必要なのは、この詩篇の作者にとって必要なのは、今なんですよ。今助けてほしいんです。なのにもかかわらず、主は、とこしえに御座についておられる。私のそばにいないかのごとくに見えます。そしてまた、余々にわたる。今解決じゃなくて、ずっと長い期間、忍耐して待っていく、その中に神様の、この、力、栄光が見える、わかる。そんなイメージを受けることです。ですから、しかしにはなかなかならないはずなのに、この詩篇の作者、しかしそうだって言うんです。私たちは神様と呼びながらすぐに解決を得られない問題に遭遇しています、毎日ね。そうしますと、神様が遠くにいるような気がする。私の身近に神はおられて、私と何の関係もないような、そんな状態にいる。身近になかなかいてくださらない。そんな風にこう感じられる。そういう風に、この常しえに御座につき、皆は世々に及びますというと、そう感じます。ただここで詩篇の作者はそういう理解してんじゃないんですね。そうじゃなくて、神様は変わらないって言ってるんです。で、神様のそのお力、皆ですから、ご本質です。それはずっと変わらない。で、しかも、確実になんです。確実にその神様の皆は明らかにされる。その力は明らかにされる。こういうふうに言っているわけです。私たちは、この詩篇の作者のこの言葉を通しまして、何が言われているのかと言いますと、私たちは一瞬たりともこの神の見てなくしては生きていないんだよってことを言ってるんです。そういう意味で世々に及ぶって言っているんです。だから過去の人たちも現在の私たちの生まれた時からずっと来ている、またこれからも歩んでいく、生きていくだろう、その一瞬一瞬に神の御名は世々に及ぶって言ってるんですから、私に変わらなく存在し関わってくださってる、その約束はという意味なんです。遥か遠く現れて今すぐ私に結果を示してくんない、まあ忍耐して待つということを言ってるんだという意味じゃないんですね。むしろ一瞬一瞬、私たちの生きている過去も現在も未来も一瞬一瞬に神の力が私のうちにあって、私は今生きているんだ、もしなければ私は生きられていない、生きていないんだという、そういうふうに言って、しかしというふうに言っているんです。決して神が私から遠い存在にあるという意味ではありません。そして言います。13節、あなたは立ち上がり、シオンを憐んでくださいます。今や慈しみの時です、定めの時が来たからです。そうです、そうです、ここです、いよいよです。神は黙ってじっと静観しておられるお方じゃなくて、すべてをご存知の神様は、その神様のご計画があって、私たちを顧みて、また私たちに具体的に働きかけてくださる時があるっていうんです。それをね、シオンさん、さあいよいよ今その時が来た。これ神様のご摂理というふうに言いますが、それが今明らかにされ、時が来た、定めの時が来た、こういうふうに言うわけです。ですからこれはどんなこと言ってるか、まず第一に、いいですか、主が立ち上がった、主を憐れんでくださいますって言ってます。主を憐れんでくださるってことは、今バビロンの故郷にいる私たちだけれども、あのシオン、エルサレムですよね、そこを憐れんでくださって、あの約束の通りに私たちをまた回復してくださる。で、時が来たって言ったんです。これ面白いかなと思うんです。私たちの功績によらないってことです。イスラエルの民の功績によって、そしてあのシオンを憐れんでくださるんじゃなくて、神の定められた時が来たので、だから今憐れんでください。私たちが何の功績がなくても、神様は定められた時に私たちを憐れんで慈しんでくださって、あの約束の通り、あのエルサレム、あの地にね、 私たちを回復してくださるっていう、そういう約束なんです。嬉しいですね。私たちは待ち続けるときどうでしょう。本当に、ああ、あれもしてない、これも失敗した、あれもダメだった。ああ、でも神様、それじゃあ神様の祝福っていうのは、期待できないかな。時には、もうどうせいいよ。私はこんなんだから。と、諦めてしまうかもしれません。しかし、そういうこと関係ないんですね。私たちの行いと関係なく、神が定められた時があるんです。私たちの功績とは関係なく、神様をお約束された、そのお約束が実現される時が来るんです。それが今来た、こういうふうに言うんです。捕囚奴隷としたそのバビロンにいる人たちはどうなったでしょうね。今時が来た、私はダメかもしれないなんていうことはないんだよね。私たちのイスラエルの功績じゃないから。そうしたときに、そのことを思ったときに、14節なんです。面白いですね。そういうふうに神様の約束を思ったときに、この誠にあなたのしもべはシオンの石を愛し、シオンの塵を慈しみます。こう言うんです。いいですか？このシオンは今どうなってるんですか？もうガラクタの山ですよ。ね。バビロンによって、神殿はもう崩壊させられ、城壁も崩れていく、もうみんな焼けただれている、そんな状況なんですよ。だけどね、だけど神の民はそれでもね、あのガラクタの石、塵、あれを慈しむっていうんです。なぜですか？神様の約束がそこで実現することを知っているからですよ。それが今そこで実現をする。そうするとその約束の地はとても恋しい。とってもそれは私たちにとってこの慈しみ大切と思う。そういうことってわかりますよね。もう、あ、この、ここのところにあの神様の約束が実現して、ここの灰のようなこのところにイスラエルの民が回復されて、また祝福されていく。それがこの地なんだ。と言ったとき、その地が本当に愛おしく、そしてまたその地が本当に麗しく、一つ一つがとても大切に見えていくんじゃないでしょうか。そういうことをここの詩編の作者は言っています。ですからね、私たちが祈って、そして私たちが支えられるって言ったときに、ぜひ約束に目を留めてください。多分にこのことがよく言われます。あのエレミアを通してね、神様があのバビロンを70年の後返してくれると言った、あの約束のことが今時が来たっていう、そういう約束に基づいてここを言っているんだろうと思うんです。そうすると、何でもない、いや汚い、もうガラクタの底のところがとっても大切に思えるっていうんです。そういう経験ないでしょうかね。もうどうしようもないもんだ、ガラクタがと思うんだけれども、そこがね、神様の祝福の場所なんですよ。そうすると、確かにかつてイスラエルが罪を犯し、神の裁きを受けて、そして悲惨な戦場となったあのシオンが、今はこの本当に美しい深い場所となっていく。これはどっから来るのか。やっぱり神様の約束でしょう。神様が時を来てそこを回復してくださる。神様がとても大切なものとしてそこを立て直してくださる。こういう約束があるからではないでしょうか。そしてそのことを通して何が出てくるんでしょうか。15節です。こうして国々は主の皆を恐れ、地のすべての王はあなたの栄光を恐れましょう。なぜなら主はシオンを立て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。まさに、あのイスラエル、あのエルサレムがね、あのエルサレム荒廃とした、もう見る、もうこの無断で目を覆いたくなるような場所、その場所が実は イスラエルがその場所で回復されていく。そのことを通して、イスラエルだけの喜びだとか驚きではなくて、周りのすべての国々が、あ、神は、このイスラエルの神は、祈りを聞いてくださるお方なんだ。叶えてくださるお方なんだ。と言って、この主を恐れるって言うんです。私は教会にもいろいろ問題があると思います。クリスチャン一人一人にもたくさん問題があるだろうと思います。もちろん牧師にもいろんな問題があります。だからもういいって言って切り捨てるのではなくて、それを用いて主は立て直されるんですよ。神の栄光というのは、荒廃してもう何の役にも立たないだろう、目を覆いたくなるばかりのものを用いて、神の皆を褒めたたえさせる。実は教会というのはまさにそうではないでしょうか。エルサレムでイエス様が十字架につけられて殺されます。その時お弟子さんたちはどうしました？みんなチリチリに散ってしまったではありませんか。教会っていうのは失望し落胆をし散らされた者たちがもう一度集められてできた集まりが教会でしょ。失望落胆してもう何の望みもないと思われていた人たちがイエス・キリストによってもう一度集められた。どうしようもないと思われて、そして何の役にも立たないと思って皆が捨て去ってしまう、そういった者たち、その弱い者たちを集めて、そして今どうですか、世界中にこのキリストの福音が伝えられる土台となったんでしょう。まさにある意味で詩編の作者のこの箇所は今日のキリストの教会を予言している言葉だとさえ言えるところであります。とても今日的な実は予言なんですよ。廃墟となって、そして罪のゆえに散り散りになって、見るも無残なそういった者たちがもう一度集められて、そして神を褒めたたえることによって世界中の人たちがこの神を恐れていく、この神に目を向けていく、そういう場所となる。まさに教会はそういうところに始まりました。そして今全世界に伝えられていきます。ですから私たちの教会に様々な問題があったときに、そこから、その中から信仰によって本当に集められて、そして神の栄光を表していく、そのような集まりとなっていったときに人々は恐れるんですよ。主の皆を恐れるんです。そして主は確かに救した、17節でね、救した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかった。そう言って恐れられる。ですから私たちがもうどうしようもないと思った時に、その時に主により頼んでください。その時に私たちに全然関係のない、私たちの功績とは関係のなく、神様はその人を用いるんです。そしてその人を用いて神の栄光を表してくださるんですよ。そう言っているのであります。そして18節で、次のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますようにと言っています。次のことって一体何を指してるんでしょうかね。これは次のことっていうのは、まあ後の時代のために書き記されたというふうに言っています。どういうことかというと、新しく作られた民が主を賛美する、そういったことが後の時代のために書き記されていく。その新しく作られた民っていうのは、これは直接的にはバビロンによって滅ぼされて、そしてまたバビロンから新しく神の民として導き出されるもののことですよ。ですから新しい民です。そしてこのことは私たちにも当てはめてよく言うことができます。バビロン捕囚以前は出エジプトを、私たちを罪からまた導き出された新しいイスラエルというふうに言います。しかし このバビロン捕囚以降はバビロンから新しく神によって作られた民が選び出されていく、導き出されていく、そういうふうに言います。本当にこのことは奴隷という状況の中から神はご自身の民を新しく作り出すことができるお方だということを言っています。何の値打ちもないと思われるその人たちを用いて神の民として新しく作られる、その民が主を賛美するんだというのです。そしてそのことを主は喜ばれるっていうのが19節。主はこれヤーウェですね、万軍の主はその聖なる糸高きところから見下ろし、天から地の上に身を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められたものを解き放つために、人々が主の名をシオンで語り、エルサレムので主の賛美するためにって言っていますか。新しく作られた民っていうのが19節20節で言われている人たちのことですよね。じゃあどうなんでしょうか。そういう取るに足らない、もう二度と立ち上がれない、何の勲しもない、そういったものを神様が選んで、神様の新しい民、誠の神の民として選んで立ち上げる。中に二十節というように、彼らは囚われ人のうめきを聞きって言ってますし、死に定められたものを解き放つと言われましたから、新しい民というのは囚われ、そしてうめいていた人、まさに死しか望み得ないようなもの、そのようなものを解放されて神の民とした、新しく神の民とされた。そしてそういう人たちが主の名をシオンで語り、エルサレムで主を賛美する、そのことのために選ばれたというんです。私はこのところを通しまして、このことから今日の私たちのために、今どうしようもなくて本当に自分が惨めで、そういった時に神様はそのあなたを用いて新しく神の民とされた、いやしてくださるという、そういうお約束、またそれが私たちの信じている神であるということを詩編の作者は高らかに告白していくのであります。だからしかしと言えるんです。まあ別の言い方とでも、全部私たちでもって言うと悪い意味でね、こうだよって、でもね、ああだもんこうだもんって言うんですが、私たちはこの地上において自分について様々な低い評価がなされたとしても、でも神様はこの私を新しく作られた民としてください、その私を通して、22です、また国々の民や王国が共に集められたとき、主に仕えるためにというふうに言います。とその人たちが核となって、いろんな国々の人たちが集められてきて、そして主を褒めたたえる、そういうことになるためにということであります。だから私たちというのはある意味で確かに小さなものかもしれません。でも私たちを中心として、実はこの私たちの存在自体が世界中の人たちが呼び集められる場所となる、核となるというんですよ。すごいと思いません？それが実は神の民、そしてそれは決して世の中の人たちがおおさすがっていうふうに言えるような、そういう成功者と言われるような人ではないかもしれません。むしろ逆かもしれません。そのような逆のような人たちを神様が新しい民として作ってくださって、私たちを世界中の人たちが主の名を呼び 褒めたたえるために集められる、その中心としてくださるという、そういうこの期待、また約束に詩編の作者は心を向けたんです。向けることができるんです。私たちが信じている神というのはそういうお方なんだというふうに詩編の作者は私たちに訴えるわけです。それは私たちのためにこう言っているんですよね。逆にここにそう言ってますよね。後の時代のために書き記せというふうに言っていますから、それは私たちのためです。でもあるんです、このことを覚えて、私たちは本当に自分自身に対しても、また教会に対しても、そして、隣人に対しても失望し、もうダメだと思われた時に、しかしというこのお言葉を思い返し、そのどうしようもないと思われるものが主を褒めたたえた時に主の栄光が表される、主の栄光が表されるというのは主ご自身が明かしされる、そう言っているんだと。ですから私たちに実は望みがあるんですよ。私たちがいなければ、ある意味で世界は主の皆を呼び求め、そして主のもとに集まることはできない、主の栄光は表されない、そういうふうに言っているんじゃないでしょうか。そうすると、私って大したもんですよね。そんな励ましを受けるのであります。それは私たちのためにこの詩編の作者はそのように励ましを残してくださったわけです。これはまた具体的にはイスラエルのユダヤ人たちのバビロン捕囚から解放されるという、今間近に迫って、そして次の世代にがもうすぐ来るという、そういう次の世代に対する励ましの言葉として、これは直接的には書かれたようであります。しかしそれは今の私たちに対する大きな励ましのメッセージであるということができるのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神が褒めたたえられるというのは、私たちの常識とは、世の常識とは違うようであります。罪に捨てられた石が、救い主であられたそれと同じように、本当に取るに足らない失敗だらけの気落ちした私たちが、神様によって新しい民として作り直されて、そして神を証しするものとされるということを聞きました。一方的な神のお約束です。神がなされる技として、そのことを詩編の作者は語り、あなたを褒めたたえております。主よ、どうか私たちは本当に青菜のようにしおれてしまう、気落ちしてしまう弱いものですけれども、どうかこの詩編の作者のお言葉をもって、私たちこそ全世界にあなたを恐れさせる、そのような力が与えられていること、そのような役目があることを本当に覚えて、励ましとすることができますように。どうしようもないと思われたときに、どうぞそこに主の御業が働かれる場所であることを信頼し、その砕けた塵や石ころにを慈しむ、そのような約束に立つ歩みをさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。